閉ざされていたところに鍵に鍵が差し込まれたと。そしてこの発見を通してそれが開くと。ね。そしてだからその後超強派の働きが一気に群れ全体に起こってくると。それから対外に向けて、一般に向けても一気に起こってくるので、何度もありました。死の十字架用語に気をつけなさいと。全くまだなされ、準備がなされてないとか言ってね、かなり厳しかったですね。本当に対外的な対応をしっかりさせなさいっていう、そういう予言がありましたね。で、まずですね、基本的信仰生活は人であると言って、でその基本的信仰生活がしっかりできないで、神に聞くことは、できませんってなんか、聞きましたね。だから皆さん、基本的信仰生活はね、確かにしてほしいと思います。まあ、それ以外にもいろいろあったんですけれども、今日お話したいことは、その、今言ったところね、霊的な扉に鍵が差し込まれて、この派遣を通して開かれるってことなんですね。で、この派遣が大きく、群れ全体にも開かれてくるし、個人個人にも、本来の使命とか飯が開かれてくるっていうことが語られてきていました。で、これは私は、妥当だと思いますし、神様から来ている予言だというふうに思っております。で、それから開かれてくるでありましょう。ただですね、一方でですね、まあ、これチームの人に対してですけど、派遣に行って、非常に多くの恵みが注がれるけれども、ただ行って帰ってくるだけの人も出てくると。しかし、一方ですごく受けて帰ってくる人もいる。ただ帰ってきた後、それを失ってしまう人もいると。一遍にガクッと祈りが落ちてしまって失ってしまう人もいる。かなり具体的にはっきりありましたね。だから祈っておきなさいということだったんですね。で、九州からは残念ながら36名のうち私一人です。まあ、大半が東京、それから四日市商業が多かったですね。で、九州は私一人なんですけれども、長老はパウル牧師を入れて5人いるんですけれども、で、ですね、ぜひ皆さん、私のためにお祈りしてください。素直に正直にお願いします。と同時に、皆さんもこの派遣官ですね、派遣の期間、できれば連鎖断食を持って、各教会で祈っていただきたいと思います。でそれは、チームのための取りなし、それから、九州の長老ですので、私のために祈っていただきたいことと、皆さん自身がね、群れに与えられる言葉が自分に受肉できるように。そして、それぞれの教会に対する神様からの言葉を受けれるように。そして、自分に対しても、派遣に言ってはなくても、自分に言葉が与えられてくるようにということをね、真剣に祈られることをお勧めします。で、間違いなくこの派遣の後、大きく動きが始まると思います。で、その印はすでに起こっていて、先日も言いましたように、今日実は東京安定教会では、岸義弘牧師が2回目ですね、来ておられて正解しております。で、その前に、熊本の、村上千代美さん、今、カナンさんって言いますけども、ビデオが流されていてですね、今日は熊本の人は来ないだろうと思ったらいっぱい来ましたね。素晴らしい教会ですね。やっぱりカナンさんは来てないですね。今流されてますけども、なんかね、明らかにね、その前、先月の政界には、大川嗣道牧師が秘書かスタッフを連れてきて、それ以外にも2、3人牧師が来て、他教会から10人来てて、それは呼んだんじゃない。全く勝手にあっちこっちから集まってきたんですね。だから明らかに調教派の働きの印が起こっています。まあ、でも印の時にお母さんが来る、お母さんの姿勢が、大川嗣道牧師がいらっしゃるなんて、こういう今みたいな言い方が大概的じゃない。大川嗣道牧師がいらっしゃるなんてのは、印にしたらすごい印ですよね。尋常じゃないですよね。これからぐーっと行くと思いますので、皆さん準備をしておいていただきたいと思います。ね、少し時差はあるでしょうけど、教会によって。でも、間違いなく開かれてくると思いますので、備えておいてほしいと思うんですね。で、何かというと、さっき言いましたように、見よ、私はすべてを新しくる。2年前私が、パトモス時に与えられた御言葉でもあるんですけども、これから具体的にね、大きく扉が開かれて、ある意味で一気に新しくなってくると思います。ただ、面白いんですね。その時に今日3つ、パッパッパッって話しますね。時間がかかれてますので。3つポイントがありましてですね、1つ目ですね、神のそういう働きが起こるのには時っていうのがあるんです。時っていうのが。これ、人の時じゃなくて、神の時ってあるんですね。で今回の派遣は、実は23年前に初めてパトモスに、ね、チームが行った時、秋元ヨハネ君が12月28日生まれですね。そして、これ7月に派遣があったんですけど、7ヶ月ぐらいでですね、行きました。で、検事式をしたんですね。ヨハネの黙示録のパトモス島でですね、ヨハネ君って名前なんで。でそのチームの時に予言があったんです。同じメンバーで再び必ずやってくると日が来ると。それで今回、その予言の常時のチームになるって言われたんです。で、秋元牧師は、だから不思議さんとヨハネ君も祈ったそうです。無理だろうなと思いながら。ほしたら献金やられて、ね、ヨハネ君も行くことになったんで。で、ヨハネ君もちゃんと手伝い来たのが出てきてみましたよ、こうやって。こうやって、お母さんがこう、予言してこうやって見ながら。でね、で、おりましたよね。で、 それで、今、死の十字架クリスチャンセンターに残っている方々の、その時行った人たち、出てしまった人たちですよ。残っている人たちは、全員今回入ってるんです。例えば、ユミノ夫人っていうのはですね、その時いたんですね。ご主人はその頃、迫害者でした。だから、まさにユミノ牧師のご主人がパウロを追ってるんですね。ね。で、今回、ご主人も一緒でしょ。長老法になってね、一緒でしょ。あ、見事ですよね。だからね、その頃の人はみんな行くんです。これ、時なんです。で、はっきり予言の成就のチームなんです。だから、時がそして満ちたチームなんですよね。で、神の時ってあるんですよ。ね、さっき神の時が来たってね、ありましたけども、ね。で、何かというと、神の時ってある。とかね、面白いんですけど、時が来るとね、一気に動くんですがね、時が来る前ってね、変わってないんです。例えばね、一つだけ話しますね。いっぱいセッションありますけども、モーセを皆さん考えてください。モーセっていうのは、40歳までは王子様で、ね、すごい神の恵みを受けたわけでしょ。本当なら殺されてるのに隠されていて、隠しきれなくなったら、ね、お姉さんがとっても頭のいい人で、ここ見てたら、エジプト人が来て、王女様が来て、そして、ね、誰か、ね、この子におじちを飲ませる人連れてきましょうってお母さん連れてきてね。だからお母さんのお父でエジプト人のお金で王室で守られて成長するわけです。だから王子様ですよ。ね。ところが40歳になってユダヤ人であることに気づいて、ね、目覚めて、ユダヤ人を助けようと思ってエジプト人を殺してしまって、最初はユダヤ人同士ですけどね。そしたら、逆か。そしたらですね、それがバレて、逃げて隠れたアミディアンっていうね、アラの地に行かなきゃいけなくなったわけですよ。ね、いつも私は冗談でアラノーなんて言ってますけど、モーセにとったらそれどころじゃなかった。王室の王子様ですからね。で、おそらく神の手があったから王子様の中で引いてたと思いますから、次期の王になれたかもしれないような人だったんです。で、その方がアラノに行って40年間あるんです。で、面白いんですね。聖書はアラノに行って、ね、チッポラを、チッポラでしたっけね、奥さんをもらって二人子供を産んだってことは、さらっと書いてあるんです。さらっと。さらっと書いてあるけど、そっから40年間、沈黙なんです。一行も出てこないんです。で、皆さん、一行も出てこない時を一緒に過ごしたような気がしませんか?40 年間、アラノでの40年間は、いいですか?その子供を産んだとこまで書いてます。その後40年間は、何にも聖書に書いてないんです。一行も、書いてないんです。で、その後にイスラエルの国は、モーセ指定王は死んだと。で、イスラエルは後で見てください。本当は手に見ると、指定記の3章4章あたりです。ね。イスラエルの民は神に叫んだ。その叫びは神に届いた!時が満ちたんです。これモーセと関係ないでしょ?モーセはアラノで毎日、朝目覚め、羊を追いかけ、牛を追いかけ、羊は目目、牛はもうもう、ね。なんか、二つ聞いたら、もめもめって言われてみたいで、大変だなって思うわけですよね。ね、なんで私が、ね、羊で牛のマッサージをしなきゃいけないのってなると思いますけど、ね、王子様ですよ、彼もともと。40年間、毎日同じ時間に起きて、同じ生活を繰り返しちゃったわけですね。何にも変わらない毎日。で、皆さんね、変化のない毎日ってね、きついんですよ、結構。ずーっとね。だってしかも元王子様でしょ。夢もビジョンもなくなってしまう40年。おそらくね、20年間くらいはね、今に見てると思ったかもしれないと思うんですね。30年くらいになったらね、もしかしたらと思ったと思うんですね。40年経った時はですね、もうおしまいと思ってたと思うんです。思ってたと思うんですね、私は。なぜかって言ったら、そしたらいきなり芝がしばらく燃えるわけですね。そして何だろうと思って言ったら、ね、平夫人だけ笑ってくれてますね。ありがとうございます。もしもしって声が聞こえるわけですね。あれ、言語ではもうしてなんですね。もしもしってわけですよね。で、びっくりして、ね、神様が言われるわけですね。イスラエルの先を聞いたからあなたを使わすって。なんて言いました ?40 年前は、俺がやるんだって言ったのにですね、他の人使わせてくださいって。私は口の人立てません。他の人使わせてください。あれ、いつも言いますが、日本人の謙遜じゃないんですよ。すごくいいもの持っていって、お粗末ですけどっていう。そういうんじゃないですよ、これは。本気で心から思ってるんです。とんでもありませんってね。日本人の場合は、死の時間の人はすぐやりますけどね、一般の社会ではね、三分の一やらせてくれませんか?いや、私なんかとんでもありません。してくれませんか?とんでもありませんって、3回断ってから受けるのが日本の美学でしょ。そういうんじゃないんです、あれは。本当にモーセはあの時、私は子供の人ではありませんってこう断ったんですね。でもね、そっからモーセの人生の本番が始まったんですよ。で、40年間は一行も書いてない、その子供生まれた後の話は。何も。明日天国行ってね、聞きたいんです。 で、その40年間が実は、モーセの後の40年、神の人生の働きを決めるのを決めたんです。実は。誰よりも謙遜だったっていうのは、最初の40年じゃありません。働きの40年じゃありません。一行も書かれていない40年が、彼の働きを決めたんですよ。でね、で時がね、あそこで満ちたんです。そっからバーッと始まって、そっから書いてあります、出エジプトのね、いろんな。だって考えたら、目の前が紅海で、後ろがエジプト軍でね、ほいで絶対絶命でみんながね、殺すために連れてきたのかと言った時にね、モーセもね、すいませんなんて言ってないでしょ、もう仕方ない、エジプト軍に謝ろうとかね、言ってないでしょ、神様って言って、手を挙げろって言ったらですね、普通ね、手を挙げろって手を挙げて、どうすんのって感じじゃないですか。でも、手を挙げた時、海が割れたわけですね。後悔が割れて、後悔しなくて済んだわけじゃないですか。あれ皆さんね、我々知ってるから簡単に読んでますけど、皆さんそこに追い込まれた時、どういうことしますかね。民衆に謝る人いません？すいません、間違えました。ちょっと間違えたとか言ってね。あるいはエジプト軍に媚びに行く人いませんか？すいません、ちょっと、なんとかしてくれませんかね。謝りますから、もっとエジプトに戻してくれませんかって言いに行く人いないでしょうね。大丈夫ですよね。40年間のアラノの生活が、彼に本当に神に慕う備えを作ったんです。で、主の時間ね、リバイバルを信じてからもう20年以上経ってるんですよ。で、今回23年目のチームでしょ。はっきりね、時が満ちてきたんです。でそっからガーッと変わるんです。で、聖書はこれ、もう時間がないからモーセの話しかしませんけど、他もね、聖書に読むと面白いんです。何にも書いてないこといっぱいあるんです。あるところからガーッと動き出すんですよ。ね。私、天国があって、天国に新しい聖書があるかどうかしませんが、ね、天国になんか記録の書があったらしたらね、結構、この20年間のことは軽く書かれちゃうかもしれませんね。こっからがブワーッと書かれるんじゃないかと思うんですよね。時がね、今満ちようとしてるんです。はっきり時が来たらね、一気に変わり出すんです。で、今ね、時が変わってきてるっていうかね、この後時が動き始めます。そう、しっかりと動き出す。で、私、すごくそれを感じてることがあるんです。いくつかの教会で言いましたけども、5月以降、毎週、九州の方がで、人が救われます。政界に行ったらですね、新しい人がよく来るんですね。他教会っていうのもね、新しい人が来るね。まあ、私の飯と関係してないと思うんで、ね、私は伝道に対する飯がすごくあるので、ね、私はね、救われちゃうんですよね。で、説教で救われるパターンもあればね、説教の時はね、今一つなんだけど、その後のミニストリーで救われるパターン、違うんですけどね。5月以降、救われなかった週はないのです。で最近一人や二人だとね、一人や二人でもとっても素晴らしいんですけどね、あ、二人かって感じなんですね。もっとたくさん救われて期待があるんですよね。で、必ず救われてるんです。去年の被災派遣以降、九州の動画の教会で必ず宣伝式がなされてるんです。まだまだ皆さん小さいと思うんですけど、それ以前のことを考えたらね、態度を感じるんです。ガーっていう。どっかでこれはね、デロの数が一つか二つ増えます。10人、100人っていう単位になっていくでしょう。一回の使える数ですよ。あるいは宣伝者の数ですよ。ガッて動き始めますよね。で、その時が来てるんですね。でね、時ってあるんです。これはね、人が作るのは神の時なんです。で、今、群れ全体にその、神の時が来たんですね。いいですか？これはね、素晴らしい。なぜかって言ったらね、モーセの方は、モーセって言われても、いやーって思って、もう、思ってでしょ？で、あるかと思いませんか？いやーでもちょっとまだ整ってないんですけど、とかって、ね、ダビデさんがうなずきましたけど、正直な人ですね。でもですね、整ってないんですけど、とか思ってる人もしませんけどね、来ちゃいます。なんか神の時が来ちゃったから、あなたの時じゃなくて。ね。で、何度も思いませんでしたか？今度こそ神の時だ。今度こそ神の時だ。今度こそ神の時だと思って、って、経験した人を手を挙げろとは言いませんけど、ありませんか？ね。これね、今回はね、群れ全体にこう時が来たって。これが一つなんですよ。ね。でも時間がちょっとすみません。あと3分ぐらい違うから。二つ目ね。それ時が来てて、その時に、面白いのは時が来た時の特徴として何かというと、これはね、ヨハネ21章見ればわかるんですけどね。神の時が満ちる時の特徴。その神の時が満ちて神の働きに預かる人は、ものすごく、弱くされてるんです。そしてもう本当に弱さを知ってるんです。自分にはできないっていうことをクリスチャンはみんな言うんです。いや私にはできるがないからとか一応は でもこの中でやれるわって思ってる人が山ほどいるんです。ね。だからね、本当に私にはできませんって。モーセも言いましたよね。そして本当に自分には力がないって。どんなに情熱があっても熱意があってもできないし、本当に自分はどうしようもない。神様がいなかったらどうしようもないなってことを、本当に思わされている人なんです。で、そう思ってる人は、準備勃起ですね。で、いやー、俺がやらずに誰がやると思ってる人ですね。すいません、もうちょっと、頑張ってください。ヨハネの二章で一緒見たらね、ごめんなさい、本当は聖書開けてるんですけどね、ペテロがね、三回裏切った後の話が出てる。で、ご存知のようにペテロは、他の奴が裏切っても俺は裏切らないって言ったんで、あれ嘘じゃない。心の底からそう思ったんだ。それは、傲慢というよりも、本当に死者も愛してた。本当に死者も愛してた。心から。そして、裏切りたくないと思ってた。だから、絶対裏切りませんって言ったんですね。傲慢というよりも、なんていうかもう本当に死者は好きですけど、たまらなかった。嘘じゃなかった。だけど、どんな自分の熱意も、熱心も、情熱も、熱い心も、神の助けがなかったら、全然、何の力にもならないってことを、直面させられたんです、ね、だって女の人がやってきてね、鉛で分かる場合って言われたらですね、こんなことなかったなかったって言ったわけですよ。ね、すいませんね、下手で。ごめんなさい。ね、いや、でもやっぱり、分かるたいって言ったらですね、そうじゃね、カッチャーとかですね、言ったわけですね。九州のいろんな地方のことを言ってるんですけど、全部違うって言われそうですけど、ね、大阪弁でやればうまいんですけど、ね、何がって言うと、あれ3回やって、それで鶏がなくて、その通りだったでしょ。イエス様は全部分かったんです。で、あれはね、愛ですよね。前もって分かってて、そうしま、なりますよって言って、絶対そんなことはないってなっちゃったでしょ。イエス様は全部分かってくれてたんだと思ったんだ。で、ヨハネの20章来たら、面白いんですね。20章見たらね、ペトロに失敗した後ですね、同じ漁師仲間とね、また漁に行ってるんですよね。ね。面白いのは人間ってのはね、どうしてもそこに戻るんですね。それで漁って言ったら一晩釣れないわけですね。で、もちろん釣りに行ったわけですよね。で、市の漁じゃないから、カイロの漁は生活かかった漁だから、お腹減ってたんでしょうね。釣れる時間に釣れる場所に行ったはずなんです。しかも7人あの時いますよ。あれみんな漁師出身ですから、7人のガリラ屋の専門家たちがね、釣れる時間に釣りに行ったのに、一匹も釣れなかった。でも、ペテロが一番最初にイエス様に召されたのはルカの5章で一緒なんですよ。同じ体験して、原点に帰らされたんです。で、面白いですね。あれね、人間の力で。ね、もう十分傷んでるのに、また漁に行ってですね、もう一遍ね、漁も俺にはできない。最後の取り手だったんでしょうね。もう何にもできない。もう、とても弟子なんて言えない。ね、でも、漁ぐらいは俺の、と思ってこう行ったらですね、漁がまたできない。はぁーって思ったと思いますね、一晩取れなくて。どんなに頑張ってもダメだってことを徹底的に知らされた。で、その後にイエス様が来て、右に網を下ろしなさいって言って、釣れちゃうんです。で、釣れた後に戻ってきた後に、The greatest question って言うんですけども、最も偉大な質問と言われてるね。あの言葉ですよね。何かというと、あなたは私を愛しますかって、You love me って言うんですけどね、英語で。ギリシャ語でアガパオメって言うんです。3回目はフィリオメって言うんです。なんでこうやって言ってるかわかります？皆さんにもちょっとぐらい、そういうことを知っといてもらいたいから。ね、他教会の人が来た時はね、そういうのを説教に言ってください、ちゃんと。ね、言語を知ってると強いから。で、何かというと、あなたは私を愛しますかって聞いたわけですよ。面白いですね。ペテロが本当に自分は弱いって、自分はどんなにイエス様を愛していても頑張ってもできない。で、できると思ったらどうさえできないってことをもう一遍救いの原点に帰って、もう一遍もう痛いほど教えられて、で、あなたは私を愛しますかってあれね、パウロさん以前説教してましたけど、考えてみたらね、悪く取ったら嫌味ですよね。裏切った後にですよ。裏切った人にね、愛してるって聞くわけですよね。これはすごいきつい言葉ですよね。でも、それを3回繰り返した、3回裏切ったペテロに。もう一遍イエス様は本気で召し出したんです。で、面白い。この後ペンテコステが来るんです。本当に噂を知って、それに直面した後に、ペテロは本格的に持ち上げる。で、このパトモス箴言ってのはちょっと今までとは違うものを感じます。だから、大きく群れ全体は動き始めるでしょう。もうすでに動き始めてます。こんなんでもっと大きく動き始めるでしょう。で、その前に皆さんですね、そう周りでいろいろ聞くんだけど、自分自身はすごく弱さを覚えてるとかね。いろんなこうなんかこう、ね、ある方は肉体的な弱さ、ある方は内面的な弱さ。 ね、ある方は親としての限界、あるいは、夫婦だそれぞれの伴侶としてのね、限界とかね、牧師としての限界っていうかね、もうとても続けていけないなって、もし思ってる人がいたら、あのね、それは正解なんです。パロさんの毎週が丸ってこういつもこうやってやりますよね。丸ってね、正解なんですよ。わかりますか？本当に自分に力がないなってことを知ったときに、飯ってくるんです。で、これから来る飯はね、本格的な飯です。終わりの時代に向かっての。でね、時は満ちてきたんです。でも、私たちは非常に深く弱さを思わされたり、こう、建前じゃなくて、でね、いちいち言わなくなります。もうそうなるともう本当にダメだと思い始めるとね。でも、その弱さの中で神様からの言葉が来始める。神様なんですね。で、三つ目ね。三つ目はすごく弱さを覚えるんですが、からし種の信仰をね、そこで使うかどうかなんです。もう時間ですね。トシヤ君の目が怖くなりますから。もう終わりますけど、時が来て神様から言葉を語られたらね、ですか。ちょっと言葉が悪いけど、自分を顧みず、ですか？今までのことにとらわれず、神の言葉かどうかはもちろん吟味するんですが、神が語ったら、それを握って踏み出すかどうかなんです。これ、からし種なんですよ。で、からし種ってのは小さな信仰でいいんですよ。でも、その言葉に立って踏み出す人は、わだに預かり始めますね。で、なんですね。はっきり群れが動き出すことをどうぞ覚えてください。で、これから今までとは違う時代に入っていきます。終わりの時代 でね、世界時代が。その中で、お一人お一人の、ね、人生における、教会における、中心的なものが、より始まってくるでありましょう。ですからね、そのことをね、ちょっと覚えてほしいと思います。で、ただその時に、非常にね、弱さを覚える方がいると思いますけど、その弱さから逃げないで、ペトロがね、あなた私は使ってる。言わないで、イエス様。言わないで。意地悪とか言ってですね、もう背を向けてたらですね、困るでしょ。わかりますか？右側に網を下ろしなさいと言って、もう疲れました。いいですよ。って言ったらね。あれですか？どうぞ、ね、弱さに直面された時に、本当に自分はできないなってことを認めて、落ち込むんじゃなくて、それを素直に神の前に認めてください。そういうものですって。それでも神様は私を選んでおられるし、それでも私は愛しておられる。そこで語られる言葉があるんです。でね、私今回のパトモス派遣はね、語られると思っております。私個人的にもね、群れにも持ち上げて、一つ一つの教会に言葉が来ると思っております。で、一人一人にも神様が聞く者には語ってくださると思います。で、いいですか？弱さをすごく覚えてるときに言葉ってきますので、力がないなーって思ってるときに言葉がきますから、ふさわしくないなーって思ってるときに言葉ってきますから、そういう状況とかそういう中にいる人はね、だからだなって思わないで、その時って言葉を受ける最高の時なんだ。で、そこで受ける言葉っていうのはまさに飯がいるんですね。もうありますが、モーセがね、自分がやるって思った時は、拒否する、ダメだったんです。アラノに生かされたんです。神の助けは、いいですか？人間的に言えば、神の助けは何も起こらなかったんです。アラノに追いやられる時、誰一人弁解に立ってくれませんでした。何の助けもなかったんです。40年間、アラノでの助けはあったでしょうけども、戻るっていうことに関しては何にも起こらなかったんです。何一つ。40年経って神と来た時に、神から言葉を言う。いやね、その時が今来てるんですよ。それをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。で、いよいよ始まりますので、もっとワクワクした顔してほしいな。すごく弱さ覚えてる人。ね、私ものすごく弱さ覚えてるんですよね。ダックバレに言えば。長崎教会の朝の礼拝の時にですね、説教でしょ。私大好きだったんです、実は。説教大好き。三度の飯より説教好き。で、前めったに若い頃は、一週間に14本全部違う説教しました。ね。でも大好きでした。パッと開かれてやれってやれました。まあ、説教も大好きだったんですね。とはね、説教最近した時ね、ここ前に座ってる人たちとかね、みんなね、こうね、寝られるんだから。ね。で、しかもね、いい人ですね。なんとか起きようと頑張ってらっしゃるんです。こうね、それがよくわかる。でも寝てしまうって言うんですね。それでね、秋元牧師さんにその寝る人を担当いながらね、面白おかしく説教するまでまだ成長してない。その人見たら、こう、ちょっとね、なんかね、こう、パニックになってですね、説教をちょっとわからなくなったりすることもあるんですね。私、こういう経験したことないんです、実は。でね、はぁーってね、時々思いますよね、うちの奥さんが説教した方がいいかもしれないとかね。こういうふうに思ったことなかったですよね。すごくね、 これ、ね、自分にはできないんだなと思うんですよね。で、結構ギリギリまでメッセージ来なくてもね、必ず語られるっていう信仰があったんです。で最近はね、最後まで語れなかったらどうしようってことなんですよね。語れるんですよ。ね。今日もちゃんと土壇場で語られましたから。でもね、思うんですよね。こういう風になってきたっていうのは何か始まるなって、私は逆にワクワクしてるんです。本当に自分が力がないっていうことを知った人、時が来ました。群れにはもう時が来ています。そしてあなたがもし、本当に自分は力がないなって、もう人に言う人なんかありません。もう人に言う力もないぐらい自分には力がないって思ってたら、時が来てます。神の語られる声を聞いてください。で、その言葉はね、できないなーってようなことでしょうけどね、大丈夫だから。神が言ったら、神様は、モーセはですね、男だけで60万、数百万の民を率いて導いたんです。あのペテロ、裏切ったペテロは、逆さ十字架でローマでつけられたと言われています。ね、逆さ十字架ですよ。ね、あれは、こう、すごいなと思いますよね。いや、なんですね。神様の問いが来て、神から言葉が来たら大丈夫ですね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、少し時間がオーバーしましたけれども、御言葉ありがとうございます。一人一人に、今この群れ全体に主の問いがはっきり満ちてきて、一人一人の人生における中心的な飯と言いましょうか。お会いの時代の中で、リバイバルの中で、神様が計画される飯が、開かれる時が具体的に来ようとしておりますけれども、どうぞ、置かれている生活の中でいろんな意味で弱さや力のなさを感じることがあると思いますが、その中で神様の言葉を聞き、そこに踏み出していく勇気と信仰を与えてください。それと神様、どうぞ、時というのが今までは忍耐のことを随分語られましたが、今度はいよいよ時が来たことを覚えます。私たちがはっきりそのことを霊的に目を覚まして捉えることができるように、はっきりと時が変わったんだということを捉えることができる。今までのことに縛られて、自分自身に縛られて神様の声が聞こえないということがないように、一人一人を助け導いてください。お願いいたします。短くミニストリーをします。罪があると祈りが手に届きません。短く悔い改めをしましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神の御もとに出てまいりました。一人一人にあなたが触れて、その祈りと願いに応えて、あなたがすぐに体に触れ、心に触れ、問題に触れて解決と勝利を与えてください。イエスキリストの名によって命ずる神道、イエス様って命ずる、癒されよ、イエス様って命ずる、癒されよ、脳に向かって命ずる、イエスキリストって命ずる、治れ、イエス様って足に向かって命ずる、イエス様って足の血液を正常に流れなさい、イエス様って命ずる、足に向かって命ずる、癒されよ、糖尿病、イエス様って命ずる、糖尿病、不治の病と言われている糖尿病に向かって、キストレスを何よって命じます。あなたにもできになります。治れ治れ、治らないと思っているこの思いを取り除いてくださり、イエス様には治せるって信仰を与えてください。癒されよ、ひだ、足のひだのが痛んでいる方、そこに触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ、耳鳴り、イエス様になって耳鳴りを消えてなくなる、楽器をしていて、手にですね、指なのかな、手に何かちょっとおかしくなって、関節とかなんかどっかが痛んでる方いますけど、イエス様、その方に触れてください。イエス様になって。癒されよ、統合失調症、血管中多動性障害、躁うつ病、不安神経症、不眠症、イエスキリストの名によって、癒されよ、イエス様って心の病を、聖霊の力を注ぎます。治れ、イエス様、完全に足で解放してください。霊的な問題を持っている方の霊を解放してください。汚れた霊、イエスキリストって命ずる。その人の思索、感情、心、体の力、汚れた霊をイエス様って命ずる。出て行け、出て行け、出て行け、出て行け、イエス様って汚れた霊を出て行け、イエス様、どうぞ、霊から解放を与え、あなたの豊かな救いと命を与えてください。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りします。アメン。どうぞ、お立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。これで今日の正解は終わります。8月はパウロ牧師が来られますので、2、3、4でしたよね。よろしく。